愛媛大学研究室からこんにちは。
いろんな事故や事件の遺族の方がおっしゃっておられたのは、現状の法律や裁判の中では人の命があまりにも軽く扱われているのではないかということを言われていたことが非常に印象に残っています。その中で例えばなぜ裁判に訴えるのかということを聞かれたときに、お金の問題であってお金の問題ではないという、そういったことをおっしゃられたことが非常に印象に残っています。人の命が失われたような事件や事故において、その責任の重さ、失われた命の重さを、法律や裁判がどのように受け止め評価するのか、そういうことが問われているのかなというふうに思ったということがあります。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き法文学部総合政策学科小西亮太准教授にご出演いただき、飲酒運転事件の犠牲者遺族への聞き取りをすることで感じた飲酒運転をなくすために必要な取り組みや今後の研究の課題などを伺います。
小西先生は法社会学の中でもその死別の悲しみというものを取り上げていらっしゃるようなんですが、その原点となったところはどういうことですか？
私がそのいろんなその事件の、まずはその学校死亡事故の遺族の方にお話を伺うということがありました。でその後、今度は大学生のですね、一期延ばせ、新入生歓迎コンパっていうのが、春の恒例行事として大学ではございますけれども、その中でそのいわゆるそのお酒の一気飲みで命をなくすという事件が、実はこの20年ぐらいの間に130件150件非常に多くの数で起きているんですね。それが一つ のきっかけということになります。私がお話を伺ったご遺族の中には、裁判をしたいけれども裁判を起こすことができなかった方も、それから裁判を起こされた方も両方いらっしゃいます。で実際にその裁判で自分たちの思いがなかなか聞き遂げられなかったという、思いを抱いてらっしゃるということに直面するということになりました。
裁判を起こすって相当なことですよね。
おっしゃる通りで、日本の社会の中ではやっぱりその裁判所には一生縁がないっていうのが、普通だというふうに多くの人が思ってらっしゃると思うんですね。裁判っていうのはマイナスのイメージで捉えられることが多い、それをこう自ら起こすというようなことっていうのは、日常生活の中ではおよそ想定していない事態と言ってもいいのかもしれません。最近でも例えばその学校でのいじめ事件で、遺族の方が真実を知りたいと言われても、例えば教育委員会の側では、あるいは学校の側では十分なその例えば情報を開示しないというようなこともございます。例えばそういう場合にその事態を打開しようと思った際に、その一つの手段というのはやっぱり裁判ということになるということですね。こういう事件の多くの、遺族の方がおっしゃるのは、そのお金の問題であってお金の問題ではないということを言われるんですね。法律の約束ごとルールとして裁判を起こす際には損害賠償を請求するということが必要になってきます。しかし当事者の方たちにしてみたら、事件や事故の真相を知りたい、どういうことが起きたのか事実を知りたいということ、あるいは一言責任のある人に謝ってほしい、そういう思いを法律の中のルールに従って裁判ということに持っていくときに損害賠償ということが求められてしまう。そうすると当事者の方のそのニーズ、求めていらっしゃるものと法的なルール、約束事とが、しっくりと来ないということが出てくるんだと思います。
実際にそうしたお話を直接聞くのは先生もお辛い時があるんじゃないかなと思うんですけれども、
最初にお話を伺っていた頃は常にそのことを自問自答していました、私がお話を伺うことでそのお話をされるご遺族の方は辛い思いをされるのではないか、以前のその悲しい思いを無理やりこう思い出させるようなことをするわけですから、私はそういうことをやっていていいのだろうかということを常に自分の中で自問自答していたということがあります。
そういう思いはきっと周囲の方皆さんですから、そうなると誰かを亡くしてしまった方は、誰にも言うことができないわけですよね。そうすると自分でこうずっと考えてしまうという、何かこう悪循環というんでしょうか、家にこもってしまうというようなこともあるんじゃないでしょうか。
そうですね。最近犯罪被害者の人たちに対する支援ということが言われてますけれども、同じようなことがありまして、やっぱりそういう事件や事故の被害、あるいは犯罪の被害に遭われた遺族の方たちというのは周囲から孤立してしまう、でそれは今おっしゃったように、誰も周りがきちんとその人の思いであるとか話を聞いてくれない。特に人が亡くなったような事件や事故、犯罪ということになりますと、できるだけ触れないでおいた方が思いやりではないのか、優しさではないのかということで、まさにその 腫れ物に触れるというか、うん、そういうふうな形で扱おうとする。でそのことが当事者の遺族ご遺族の方たちにとっては余計辛いと、自分たちの話を聞いてほしいと思ってるのに誰もそのことを触れてくれない。このことは周囲の人たちの認識と当事者の方たちの思いとの、ギャップの一つの象徴的な例だろうと思います。
最近はニュースなどでもその飲酒に絡んだお子さんたちの事故、はい、悲しい事件というのが多いように思うんですけれども、この飲酒運転による死別の悲しみについては、はい、先生はどういったお考えでしょうか。
まだ飲酒運転ということに対してこの、10年ぐらいの間で、社会の認識というのが大きく変わってきてですね、はい、飲酒運転はダメだということは多くの方に共有されているとは思うんですけれども、それでもなお死亡事件というものが全国各地でなくなりません、続いています。でその飲酒運転の事件によってかけがえのないご家族、お子さんを亡くされたご遺族の方というのが全国に数多くいらっしゃいます。やはりこの社会の中の大きな問題としてですね、飲酒運転の問題を考えていかないといけない、そのように考えています。
飲酒運転をなくすために、はい、先生福岡で県議会の事務局と意見交換をしながら新しい条例の制定に携わられたそうですけれども、これどういったものですか。
はい、福岡ではかつて3人の幼いお子さんが亡くなる、はい、飲酒運転の死亡事件がありまして、全国的にも大きく取り上げられたんですけれども、福岡は全国的にも1、2を争う飲酒運転の死亡事件が起きている地域ということもありまして、はい、福岡の県議会の議員さんたちが自分たちの地域の中からこれ以上飲酒運転の被害者犠牲者を出すことがないようにということを考えられ、またその福岡の飲酒運転でご家族を亡くされたご遺族の方たちが県議会に働きかけをして、はい、その共同作業という形で飲酒運転を防止するための条例というものが作られたということになります。そこではその飲酒運転を防いで防止していくためにお酒を出すお店に対する罰則の強化であるとか、はい、あるいは飲酒運転の事件を起こす方の中には一定の割合でですね、アルコール依存症が疑われる方たちがいらっしゃるということですので、はい、そういったその依存症の方たちに対しては、近年のその厳罰化ということでは必ずしも効果がないということで、はい、そういった方たちに、一刻も早くご自身の状態を知っていただくために医療機関を受診してほしい、そういったようなことを条例を通じて働きかけていく、そういった取り組みがなされています。
もう未然に防いでいくということですよね。
そうですね。今までの日本の法律の飲酒運転に対する対応というのは、はい、起きてしまった事件にどう対応するのか、法律は常にそういう判断なんですね、はい、起きてしまった事件をどう裁くかということなんですけれども、そうではなくて地域全体で未然に飲酒運転の事件を防いでいくため のあらゆる対策を取る、例えばその教育現場やいろんなところで遺族の方がお話をされる、はい、そういった形で飲酒運転の悲劇ということを伝えていく、そういったことも含まれています。トータルに飲酒運転を防いでいくためのなくしていくための取り組みが福岡の地で、試み始められている、はい、ということになるかと思います。
こうして飲酒運転が厳罰化されることで、事故自体は確実に減ってきてはいるんですよね。
はい、危険運転致死傷罪という法律が刑法に新しく作られましたけれども、これは飲酒運転を含めた悪質重大な事故に対する刑事責任を重く問うということなんですが、この法律ができてからちょうど今年で10年11年という形になるんですけれども、それまで年間1200件から1500件程度の死亡事件が起きていたんですが、はい、現状一番新しい数値でいきますと200件台という形で、4分の1あるいは5分の1近いところまで死亡事故の件数そのものは減少しています。
その危険運転というものについては、最近これは危険運転じゃないのって、はい、もう素人の私がですね、思ってしまうようなこと、法律って分かりにくいなって思ってしまうような事例などもあるんですが、はい、そういったところもその法社会学では何かこう埋めていけるようにというようなこともあるんでしょうか。
おっしゃる通り、最近は例えば京都の亀岡で起きた小学生の列に車が、無免許の車が、はい、突っ込んで亡くなったという死傷事件が起きましたし、数多くの飲酒運転の事件、無免許の運転も事件も起きています。でそうした時に問題になるのが危険運転致死傷罪ということなんですけど、この危険運転という考え方は法律の中では非常に厳格に限定されていまして、一般の方がこれは危険な運転ではないのかというふうに思われることが、はい、そこには入って ってこない。例えば飲酒運転というと一般にはこれ危険な運転だと思いますけど、はい、危険運転致死傷罪を適用するためには単に飲酒運転であるだけでは足りなくて、アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態であるということをきちんと立証する必要があります。そういう意味でいくと一般の方たちが危険運転ということで受けられる印象と法律の解釈というものには大きなギャップがあるということですね。
飲酒運転とは違うんですが、例えば交通事故などを起こした際に、誤ったらいかんみたいなことを聞いたことがあるんですけども、あれは罪を認めちゃうからいかんって言われてるんですかね。
そのことに対してはいまだにこれはっきり言って誤解なんですね。最近では例えばその自動車事故の保険を扱う損害保険会社さんでもどういうふうに言われているかというと、加害者の立場になった方はまず謝ってください。例えばその被害者の方が入院されたということであれば病院に行ってお見舞いをして一言お詫びをしてくださいということを言われています。そういうふうな時に謝る、謝罪をするということが法的な責任を認めてしまうことになるということが、一時期、これ都市伝説と言っていいのかどうか分かりませんけれども、そういうふうに、信じられているということがありましたけれども、それは、大きな誤解ですね。そういうふうに、人として当然の、誤りの言葉であるといったことと、その法的な責任ということを直結する、直接結びつけるということは、明確に誤りであるということが言えるかと思います。
これは大きな声で言っとかないといけないですよね。
そうですね。
やはりこう、人として、謝らなければいけないところは謝らないといけないし、それがこうくすぶって余計悪くなってしまうということもありますものね。
そうですね。交通事故の場合にはよく加害者の誠意ということが問題になる、誠意が見られないということで被害者の方が不信感を持たれたり許せないという気持ちを強く持たれるということがあると思います。よく道義的な責任と法的な責任ということを分けて考えるということがあるんですけれども、人間としてやはりその怪我をした、あるいは被害に遭った方に対してお詫びをするということは当然のことですので、それとその法的な責任の問題というのは一応別個に考えるということが必要かなというふうに思います。
いろいろな話を聞いていってもそのギャップというところが人と人の間にもあったり、社会と法の間にもあったり、様々なところで、ジレンマであったりギャップであったりがあるので、先生が今してらっしゃることは大変貴重で重要なことになってくるんだと思うんですが、これからの研究の課題といいますか、どういったところでしょうか。
そうですね。私が常々その死別の悲しみという問題と法の問題、法律の問題を考えている中で思いますのは、そういうその人の命の重さということを法律や裁判にどのように反映させるのか、法律や裁判にいろいろな限界がある中で、そういう人の命の重さをどれだけ汲み取っていくことができるのか、悲痛な思いで声を上げていらっしゃるその遺族、当事者の方たちの思いにどれだけ耳を傾け寄り添っていくことができるのか、このことが問われているというふうに思います。危険運転の問題も飲酒運転の問題もそうですけれども、社会の中にはそのような問題がたくさんにありますので、そのことを一つ一つ丁寧に法的な問題、法と社会の、あるいは法律の専門家と私たち一般の人間とのその架け橋というかですね、橋渡し、そういった役目を今後とも担っていければと、微力でありますけれども、そういうことを考えています。
先週今週と大変大切なお話を伺わせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は地球深部ダイナミクス研究センター丹下義則助教にお話を伺います。お楽しみに。